最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年5月21日木曜日、今日もテクノロジーの最新情報をお届けしますね。さて、今日5月21日はリンドバーグ翼の日だそうです。今から約100年前の1927年、飛行家のチャールズ・リンドバーグがニューヨークからパリまでの大西洋単独無着陸飛行に成功した日なんです。たった一人で当時の最新技術だった飛行機を操って前人未到のチャレンジを成し遂げたってすごいことですよね。こういう歴史的な偉業を聞くと、技術の力で新しい扉を開く人間の探求心にワクワクします。そして今日のテーマもまさにそんな新しい扉を開くお話。先日開催された Google の開発者会議 Google I.O. 2026で発表された驚きの AI エージェント技術についてたっぷりと深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはAI や半導体業界の大きな動きを伝えるニュースから見ていきましょう。ザバージからの記事です。サムスン、メモリチップのストライキを回避するため労働組合と暫定合意。世界最大のメモリチップメーカーであるサムスン電子で大規模なストライキが計画されていたんですが、直前で回避されたというニュースです。 AI の進化を支えているのは言うまでもなく高性能な半導体チップですよね。その生産がもし止まってしまったら世界中に大きな影響が出かねません。今回はまさにそんな事態になりかけていたんです。報道によるとサムスン電子の労働組合は会社の営業利益の 15% に相当する業績ボーナスとボーナスの上限を年収の 50% までとする規定の撤廃を求めて会社側と交渉していました。サムスンはメモリチップの生産で過去最高の利益を上げている時期だったこともあって、交渉は難航したようです。結果、交渉は決裂し、4万7000人以上の従業員が参加する18日間のストライキが国内の半導体工場で木曜日から開始される予定でした。これには韓国政府もかなり神経を尖らせていたみたいです。韓国の首相は政府が介入してストライキを阻止する可能性も示唆していたそうです。韓国の法律には緊急調整というものがあって、国の経済や国民の日常生活に深刻な害を及ぼす可能性がある紛争の場合、政府が介入できるんですね。CNBC によると、サムスンは韓国の輸出全体の約 23%、株式市場の時価総額の 26% を占めるほどの巨大企業ですから、その影響の大きさがうかがえます。幸いなことに、ストライキ開始の前日になって、会社と労働組合は暫定的な合意に達し、ストライキ計画は当面保留されることになりました。合意の具体的な内容はまだ公開されていませんが、ひとまず世界の半導体供給への懸念は和らいだ形です。最新の AI 技術の裏側ではこういった人間同士のリアルな交渉や社会的な動きが密接に関わっているんだなと改めて感じされるニュースでした。
さて、ここからは本日のメインテーマ、Google I.O. で発表された新しい AI エージェントの話題です。まずは Yahoo ニュースから、 PC 閉じても動く AI エージェントの可能性と Google 無給で働く AI エージェントを発表という2つの記事をまとめてご紹介します。今回最大の注目を集めたのが24時間365日、私たちのためにバックグラウンドで働き続けてくれるパーソナル AI エージェント、ジェミニスパークです。これまでの AI アシスタントって、私たちがパソコンやスマホを使っているときに質問に答えたり簡単なタスクを手伝ってくれたりするものでしたよね。でもこのジェミニスパークはその次元を大きく超えてきます。 Google がアピールしているのは、質問に答えるアシスタントからあなたの指示に従って作業を代替するアシスタントへの進化。まさにあなた専属の優秀な秘書や執事が常に働いてくれているようなイメージです。 最大の特徴は、記事のタイトルにもある通り、PC を閉じても動くという点。これはジェミニスパークが私たちのパソコンの中ではなく、Google のクラウド上で動作するからです。だから、私たちがパソコンの電源を切って寝ている間でも、頼んでおいたタスクを黙々とこなしてくれるんです。これはすごいですよね。具体的にどんなことができるのか、Google が挙げた使用例が面白いんです。例えば、近所のパーティーの企画。これをジェミニスパークに頼むと、友達への出欠確認から、子供たちが遊ぶ遊具のレンタル手配まで一括で引き受けてくれるそうです。Google の担当者、ジョシュー・ウッドワードさんは、この使用感を、肩越しにタスクを放り投げても、スパークがそれを受け止めて片付けてくれるような感覚だ、と説明しています。もう本当に優秀なパートナーですね。他にも、テスターの人たちは、子どもの学校のスケジュール管理や、受信トレイに来る質問を監視して代わりに返信するといった用途に使っているそうです。夏にかけては連携できるサービスも増えて、 Chrome クラウザを通じてもっといろいろなサードパーティーのアプリやウェブサイトも操作できるようになる計画だとか。このジェミニスパークは、まずはアメリカのジェミニ AI ウルトラという有料プランのユーザー向けにベータ版として提供が始まります。日本で使えるようになるのはまだ先になりそうですが、この自律的に作業を代行する AI の登場は、私たちのデジタルライフを根本から変える可能性を秘めています。皆さんは24時間働く自分専用の秘書がいたら何を頼んでみたいですか？さらに、デスクトップ向けのアプリ、ジェミニ MacOS も全ユーザー向けに公開されました。これを使えば、Mac 上のローカルファイルを整理したり、PDF からデータを抜き出して Google スプレッドシートや Gmail に直接送ったりといった操作も可能になるそうです。特にすごいのが新しい音声認識技術。私たちがとかところでさみたいなつなぎ言葉を含めて話した内容を AI が文脈を理解してちゃんとした文章に整形して入力してくれるんです。これはもう考えながら話すだけで文章ができてしまう感覚かもしれませんね。
さて、ここまで Google I.O. で発表された私たちの生活に直結しそうな AI エージェントの話題を中心にお届けしましたが、ここからは開発者向けのよりディープな技術トピックに踏み込んでいきましょう。
パブリット記事から、 API コール一発で Google がホストする Linux 環境付きの AI エージェントを起動、マークダウンでカスタム指示もできるマネージドエージェント API 発表。先ほど紹介したジェミナイスパークのような賢い AI エージェント、これを開発者が自分のアプリやサービスに組み込みたいと思っても、これまでは結構大変でした。 AI エージェントを動かすためには、 AI に特定のスキルを覚えさせるためのファイルを読み込ませたり、サーバーと接続したり、そして何よりAI が生成したコードを安全に実行するための環境を準備する必要があったんです。今回 Google が発表したマネージドエージェント API は、この大変な準備作業をたった1回の API コールで全部やってくれるという画期的なものです。API というのは、プログラム同士が情報をやり取りするための窓口みたいなものですね。つまり開発者は AI エージェント一式お願いしますと一言リクエストを送るだけで、すぐに使える高性能な AI エージェントとその実行環境を手に入れられるようになったんです。この API で起動した AI エージェントは具体的に3つのことができます。1つ目はハーネス、つまり周辺ツールを使って開発の目的や計画を自分で作って必要なツールを呼び出すこと。2つ目は分離された Linux サンドボックス上でファイルを管理したりコードを実行したりすること。サンドボックスっていうのは安全な砂場みたいなイメージで、もし AI が予期せぬ動きをしても他のシステムに影響が及ばないように隔離された環境のことです。これでセキュリティも安心ですね。そして3つ目がリアルタイムの情報を得るためにウェブブラウザを使ってウェブサイトを参照することです。このマネージドエージェント API のおかげで、開発者はこれまでよりもはるかに簡単に、そしてたくさんの AI エージェントを呼び出して使えるようになります。 これは AI エージェントを組み込んだ画期的なアプリケーションがこれからどんどん生まれてくる土壌ができたということだと思います。この API は現在プレビュー版として利用可能で、 Google AI Studio のプレイグラウンドという場所で試すこともできるそうですよ。
続いては同じくパブリックキーから開発者をさらに驚かせた発表です。 Google アンチグラビティ Android アプリ開発に正式対応、そして Google アンチグラビティ 2.0 発表。デモとしてゼロから OS を開発、 Doom も実行可能に。この2つの記事を合わせて紹介します。アンチグラビティ、直訳すると反重力。なんだかすごい名前ですが、これは Google が開発している AI エージェントファーストな開発環境です。簡単に言うと、 AI エージェントがソフトウェア開発の中心的な役割を担うためのツールセットですね。今回その新バージョン、アンチグラビティ 2.0 が発表され、そのデモがとんでもなく衝撃的でした。 Google は基調講演で、このアンチグラビティ 2.0 と最新の AI モデル Gemini 3.5 フラッシュを使って、 AI エージェントにゼロからオペレーティングシステム OS を構築させるというとてつもなく複雑なタスクを与えたんです。その結果どうなったと思いますか？アンチグラビティはまずこの巨大なタスクを体系的な計画に分解しました。そしてなんと93個ものサブエージェントを並列で動かして、それぞれがタスクを分担し、自分でテストコードを生成して実行し、それを繰り返しながら開発を進めていったんです。この間12時間以上にわたって1万5000件以上のモデルリクエストを行い、処理したトーク、つまり AI が扱ったテキストデータの量は26億個にもなったそうです。規模が大きすぎて想像がつきませんね。そして最終的にプロジェクトはスケジューラーからメモリ管理、ファイルシステムに至るまで OS の核となる部分のコードをすべて書き上げ、機能する OS のコアを完成させました。一番驚くべきは、これだけのことを成し遂げるのにかかった API の利用料金がたったの1000ドル未満だったということ。これは以前のモデルでは不可能だったことで、 Gemini 3.5 フラッシュの圧倒的なパフォーマンスとコスト効率の高さを示しています。デモはこれで終わりません。実際に作られた OS を脅かして、有名なゲーム Doom を起動しようとします。でも最初は動きません。原因はビデオドライバーとキーボードドライバーが足りなかったから。すると開発者はこの2つのドライバーを追加してと自然な言葉でプロンプトを入力。アンチグラビティはすぐさま問題を修正し、見事に Doom を起動させてみせました。会場から大きな拍手が送られたそうです。これはもう AI が単なるコーディングアシスタントではなく、プロジェクトを主導する開発パートナーになった瞬間と言えるかもしれません。さらにこのアンチグラビティ 2.0 はコトリンによるアンドロイドアプリ開発にも正式対応しました。 AI エージェントがアンドロイドの最新情報を学べるアンドロイドノレッジベースや、開発のベストプラクティスを理解するためのアンドロイドスキルズも公開され、 AI によるアプリ開発がますます加速しそうです。エンジニアの仕事が数日から数時間、場合によっては数分に短縮される、そんな未来がすぐそこまで来ているのかもしれません。
さて本日の最後のニュースです。これだけ AI エージェントの話題で盛り上がっていると、開発者同士で情報交換したり、最新技術を学んだりする場が欲しくなりますよね。そんな方にぴったりの話題です。パブリックキーの記事、 Linux Foundation AI エージェントをテーマにしたイベント AGNTCon プラス MCPCon を東京渋谷で開催、9月10日11日の2日間。オープンソースソフトウェアの推進で知られる Linux Foundation が AI エージェントと MCP、 つまり
モデルコンテクストプロトコルという技術をテーマにした大きなイベントをなんと東京で開催すると発表しました。イベント名は AGNT コンプラス MCP コンジャパン。日程は9月10日と11日の2日間で、会場は渋谷のベルサール渋谷ガーデンです。このイベントは AI エージェントの分野で活躍する開発者や企業が一堂に集まって知識を共有し協力するための場になるそうです。信頼性やセキュリティを備えた AI エージェントシステムを実際にどうやって構築していくのか、技術セッションや実践的な事例紹介を通じて探っていくとのこと。特に MCP のような異なる AI エージェント同士が連携するためのプロトコル、つまり通信ルールについての議論も行われるようで、オープンで総合運用可能な AI エコシステムを作っていく上で非常に重要なイベントになりそうです。日本で AI エージェントに特化したこれほど大規模なイベントが開催されるのはとても貴重な機会ですよね。そしてこの記事が出た時点では、このイベントで登壇したい人を募集するコールフォーペーパーズを受け付け中でした。締め切りは5月29日とのことなので、我こそはという開発者の方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。今日ご紹介した Google の発表のように、一つの企業が強力な技術を推し進める一方で、こうしたオープンなコミュニティイベントで業界全体の技術標準やベストプラクティスが共有されていく、この両輪がテクノロジーの健全な発展には不可欠なんだなと感じますね。
今日は Google I.O. 2026で発表された AI エージェント技術を中心に、その進化と未来についてたっぷりとお届けしました。 OS をゼロから作ってしまったり、私たちが PC を閉じていても働き続けてくれたり、まるで SF 映画で見たような世界がもうすぐそこまで来ているんだなと実感して、本当にワクワクしましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回。バイバイ。